第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2022年12月16日金曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。最初のニュース、11月度のインフレ率が発表されました。アルゼンチン統計局の報告によると、本年度11月度のインフレ率は 4.9% となりました。本年度全体でアルゼンチンでのインフレ率は 約 100% になると予想されます。そんな中で11月度のインフレ率は 4.9% となっており、この9ヶ月間で最も低い数値となっています。アルゼンチンのセルヒオ・マッサ経済大臣は 4.9% というインフレ率は安心する数値ではあるが満足するものではないと述べています。そしてセルヒオ・マッサ経済大臣はこれからもインフレ率を落とすため尽力尽くすと発表しています。これまで今回の 4.9% という指数のためにアルゼンチンの製薬会社と医薬品の値上げについて協定が結ばれ、そのことも大きく響いた一因となっています。では次のニュース。今年度夏シーズンが始まり、アコンカグア山登頂のための入場チケットのリザーブ1800人の登山家が行ったと発表されています。アルゼンチンメンドーサ州に位置するアコンカグア山は南米大陸で最も高い山頂となっており、標高6962メーターとなっています。夏季シーズンは12月1日より始まり、12月1日より登頂が可能となっています。アコンカグア州立公園が登山家の登頂券のリザーブなど登山を管理している機関で、このこれまでに1800人の登山家が登頂するためのアコンカグア州立公園への入場チケットを現在予約されています。そして夏シーズン開始にあたり、登山家に利用してもらうための施設、インフラなどがすべて完璧に十分な体制で登山家らを迎えることが可能になっていると、アコンカグア州立公園は発表しています。では続いて皆様に聞いていただきますのはフランコ・ルシアーニのハーモニカの演奏とラ・トローパというバンドでラ・アニエラ、ラ・アニエラ、年月を経たというこの一曲、どうぞお聴きください。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
続いてアメリカ大陸ニュースお伝えします。最初はペルーのニュースです。ペルー最高裁はペドロ・カスティージョ元大統領勾留期間18ヶ月を命じました。ペドロ・カスティージョ元大統領は国会を閉鎖したことで閉鎖しようとしたことでクーデターを講じたとみなされ、議会により倫理的に適さない人物だとしインピーチメントが行われ大統領の座を追われた元大統領となっています。そしてそのためメキシコに亡命を要請するためペルーのメキシコ大使館に行く途中の道でペドロ・カスティージョ元大統領は逮捕され、その時より身柄が拘束されています。そのため副大統領であったディナ・ボルワルテ氏が国会で大統領の宣誓式を行い、大統領として暫定大統領として就任し、現在に至っており、2023年の12月に大統領選挙を前倒しにすると発表しています。そしてその現在身柄を拘束されているペドロ・カスティージョ元大統領、18ヶ月間の勾留期間が最高裁により命じられています。続いてコロンビアのニュースです。平等省が設立されることがコロンビア議会により発表されました。この平等省、フランシア・マルケス副大統領が大臣としても兼任することになっています。平等省の設立は139票の賛成票、そして8票の反対票をもって議会により可決されました。この平等省というのはコロンビア社会のマイノリティセクター、女性、子ども、高齢者、先住民族、そしてアフロアメリカン人などのコミュニティを守るための賞となっています。続いてエルサルバドルのニュースです。エルサルバドル議会は戒厳令の延長を発表しました。都市部 武装集団マラスを撲滅させるため、この戒厳令は引かれ、エルサルバドール全土で軍が配置されています。戒厳令最初に引かれたのが3月、そして現在まで186件の殺人事件が起きています。そして今回戒厳令の延長は9回目となっています。そしてナジブ・ブケレ、エルサルバドール大統領により戒厳令は延長されています。そして3月より始まった戒厳令で、これまで6万人の人々が身柄を拘束され、そしてこれまで解放された人物は2000人となっています。憲法上の保障が現在で尊重されない事態に入っており、人権擁護団体ヒューマン・ライツ・ウォッチなどはこの事態を非常に重大な事態と受け止め、ナジブ・ブケレ大統領に戒厳令をやめるように、やめるように訴えています。では続いて聴いていただきます一曲は、エディット・ロセティという歌手で、曲名はサラビーナ、サラビーナ、どうぞお聴きください。
La noche, añoranzas que vienen y van, encendiendo el violín de los grillos junto al cerco de la soledad, encendiendo el violín de los grillos junto al cerco de la soledad. Y la luna en el lomo del río con la espuma se pone a jugar, y unas coplas de viejas vidalas en la orilla ya se oyen llorar, y unas coplas de viejas vidalas en la orilla ya se oyen llorar. Salavina, ay Salavina, quisiera verte otra vez, ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies, ser el chanco que allá en los bañados se mojaba contento los pies. cuando el sol con su magia ya deja florecido de oro al Tuscán, el Crespín va rompiendo el silencio sobre amargos senderos de sal. El Crespín va rompiendo el silencio sobre amargos senderos de sal, con estrellas y voces lejanas, esperanzas, la noche en su amor y la ausencia revive la pena que se adueña del viejo cantor, y la ausencia revive la pena que se adueña del viejo cantor. Salavina, ay Salavina, quisiera verte otra vez, ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies, ser el chango que allá en los bañados mojaba contento los pies.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、やや曇って明けています。午後1時27分現在の気温は23度となっており、最低気温は17度、そして今日予想されている日中最高気温は23度となっています。また今日の日の出の時間は5時35分で、 UV 指数は10、非常に強いレベル。東から西へ向けての風が時速24キロで吹いています。湿度は 53%、 体感気温は実際の気温と同じの23度で、視程は10キロ、気圧1019ヘクトパスカールとなっています。今週も雨が降らない1週間となりました。雨は来週末、来週末金曜日、土曜日、日曜日と予報が出ていますが、実際に降るかは分かりません。アルゼンチン全土で乾燥したお天気が続いており、農作物の収穫などに悪い影響が出るとみられています。ではこれで本日のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報をお伝えしました。 続いて皆様に聴いていただきます一曲は、ワルツ・デ・ロス・レクエルドス、思い出のワルツ、アリエル・ロットで、この一曲どうぞお聴きください。
Mientras yo dormía, el frío agosto del 76 fue la fecha elegida. Pero al final nadie nos vino a buscar ni a darnos la bienvenida. Los nuevos ritos, las nuevas palabras, y me perdía por las calles que hoy ya son mías. Yo solo quería rock and roll todo el tiempo, pero el colegio era un lugar muy vulgar y tuve que salir corriendo. Se puede decir que siga igual. Pasaron coches, altavoces, mujeres, amigos, desencuentros. Nadie se puede escapar, nadie se puede borrar. Todo el mundo listo para bailar el vals de los recuerdos. Vacíos, mucho frío. Un carajillo, la primera china y el primer polvillo. Algunos amigos que aún, algunos siguen vivos. Y llegó la carretera y hasta hoy sigo buscando mi destino. Se puede decir que siga igual. Pasaron coches, altavoces, mujeres, amigos, desencuentros. Nadie se puede escapar, nadie se puede borrar. Todo el mundo listo para bailar el vals de los recuerdos.
Argentina al mundo.
RAI, Argentine, 面向世界。
RAI, Argentine, vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the vet.
RAE, Argentina al mundo.
では続いて皆様にご紹介するのは日本語番組放送スケジュールです。RAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組は月曜日から金曜日まで、アルゼンチン時間午後1時から2時までの1時間の間、生放送で番組をお送りしています。アルゼンチン国営ラジオ放送局の RAE のスタジオより発信されています。そしてこの生放送の番組はインターネットでストリーミング配信されています。そのためには RAE のホームページ radionational.com.r/RAE/ にアクセスしていただき、ページ左上部によるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、現在の生放送の番組お聞きになることができます。アルゼンチン時間午後1時から2時までというと、日本時間に直すと深夜1時から2時までの番組、深夜番組になってしまい、お聞きになれない方もたくさんいるかと思われます。そのためといってはなんですけれども、短波放送では日本の皆様にもうちょっと優しい時間帯で放送を行っています。短波放送の場合は生放送ではなく、生放送が録音されたものを30分間に短縮されたものが週3日間、水金土の週3日間放送されています。金曜日には周波数 5800kHz で日本時間11時半から12時まで、そして水曜日と土曜日には周波数 9455kHz 日本時間18時から18時30分まで短縮番組放送されています。インターネットストリーミング配信の生放送番組、または30分間の短縮録音された番組、どちらでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。受信リポート確認された後、こちらからデジタル QSL カードをお送りしたいと思います。受信リポートの宛先は次のメールです。 qslrae@gmail.com、 スペルはqslrae@gmail.com となっています。皆様よりの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。長い間皆様応援のほど本当にありがとうございます。そしてまたこれからも皆様より応援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。ではこれで日本語番組放送スケジュール皆様にご紹介いたしました。続いて皆様に聴いていただきます一曲は、アベル・ピントス、若手フォークアーティストアベル・ピントスで、曲名はエル・アレペンティード、エル・アレペンティード、悔いる人というこの一曲、どうぞお聴きください。
Argentine 面向世界
Rai Argentine vers le monde
Rai Argentina to the world
Rai 世界に向けてアルゼンチン
Rai Argentina al mundo
Rai Argentina al mundo
Rai Argentinian in die Welt
Rai Argentina al mundo
続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在カタールで行われているサッカーワールドカップについてです。サッカーワールドカップ、もう本当に最後の最後となっています。決勝戦がこの日曜日行われることになっています。そして決勝戦に進出したのはもちろんアルゼンチンの選抜、対するのはフランスのナショナルチームとなっています。もうあとわずかとなりました。ワールドカップ、そのテーマソング皆様と一緒にお聞きしたいと思います。 このテーマソング「ヘイヤヘイヤ」、アラブ語で「ベタートゥギャザー」という意味の一曲です。もう本当にあと聞かれるのはもう少な、あと残り少なく、日曜日の決勝戦、そして明日行われる第3位決定戦で流れるテーマソングとなっています。第3位決定戦が行われるのは、第3位決定戦で対戦するのはクロアチア、アルゼンチンと準々決勝で対決したクロアチア、そしてフランスと準々決勝で対決し、準決勝で対決したモロッコ、この2カ国が3位決定戦のため明日土曜日、アルゼンチン時間にしますと正午、カリファインターナショナルスタジアムで対戦することになっています。クロアチア、モロッコ、モロッコ、クロアチア、まあ、3位決定戦での出るチームではない、本当にファイナリストの貫禄、そしてその経歴のチームなんですけれども、まあ、今回のワールドカップでは3位決定戦となっています。両チームとも守備、そして攻撃に長けた、選抜ですので、本当にある意味では第3位決定戦というのは一番誰もプレーしたくない、出場したくない試合と言われている第3位決定戦、まず明日行われることになっています。 そしてその次の日、日曜日、12月18日、同じくアルゼンチン時間12時から、ルサイルアイコニックスタジアムで、ファイナル戦、決定戦、対戦するのは激突アルゼンチン対フランス、フランス対アルゼンチンとなっています。両者はもうサッカーの強豪国同士で、フランスもこれまで2回優勝しており、アルゼンチンも2回優勝しています。アルゼンチンの場合は、自国開催の78年のワールドカップ、アルゼンチンで行われたワールドカップ1978年、その時に、優勝しており、そして2回目の優勝は1986年のメキシコ大会優勝しています。そしてフランスは1998年自国開催の、フランス大会で優勝しており、そして2018年のロシア大会でも優勝しており、フランスは3回目優勝、そしてこれまでイタリアとブラジルの選抜が成し遂げた2大会連続優勝を目指してフランスは、明日の試合に臨むことになっています。このように大変、サッカーの強豪大国である両者の対決ということもあり、もうどちらが本当に優勝してもおかしくない、チーム同士の対決となっています。サッカーが大好きなアルゼンチンでは、アルゼンチン選抜が試合するたび、アルゼンチンが全体がその試合時間止まったような感じになります。日曜日の決勝戦は、それ以上の、4年に1回起こる現象で、今回決勝戦でアルゼンチンの選抜がプレーすることになり、本当にアルゼンチン全体がストップする、本当に本当の意味でストップすると見られています。どんな結果になってもおかしくない、フランス対アルゼンチン、アルゼンチン対フランスの対決となっています。そしてアルゼンチンの選抜、スター選手、エースはもちろんリオネル・メッシ選手で、彼の下で10人の選手がプレーするというふうな形式となっています。そんな中でも、新しく新星のごとく現れたのがフリアン・アルバレス選手です。現在21歳の本当に若い選手で、このフリアン・アルバレス選手は、今から10年ぐらい前にリオネル・メッシ選手と同じ写真、ツーショットで写真撮ったのが本当にいい思い出で、フリアン・アルバレス選手が憧れていた、その当時憧れていた選手、リオネル・メッシ選手、現在のアルゼンチン選抜のエース選手、リオネル・メッシ選手で、その憧れの選手と彼は、ワールドカップ決勝戦で同じくプレーするという、本当に、ラッキーボーイとでも言えましょうか。そして、そのリオネル・メッシ選手、現在のアルゼンチンのエース選手、リオネル・メッシ選手、現在は35歳で、今大会が僕の最後のワールドカップと明言しており、ワールドカップ最後の試合、決勝戦が僕のワールドカップ引退する試合となると述べているメッシ選手、彼の憧れの選手、彼が若い時憧れの選手だったのはパブロ・アイマールさん。現在パブロ・アイマールさんはリオネル・エスカローニ監督と共にアルゼンチンの選抜を 監督する地位にあります。このようにまあ年齢的にも、パブロ・アイマール選手は、まあ、10歳ほど離れており、リオネル・メッシー選手の憧れの選手だったパブロ・アイマールさんに、まあ、監督される現在の境涯で、まあ、本当に彼もある意味でラッキーボーイということになっています。このようにある意味で、まあ、憧れの人物と、まあ、人物に監督される、憧れの人物と共にプレーするというこのような、まあ、本当にアットホームな、そして憧れの人物と共にプレーして、そしてその憧れの人物に教えを乞うという関係が出来上がっている、本当にある意味で、いい雰囲気の選抜となっています。パブロ・アイマールさんはもちろん、サッカー選手で、彼もホリアン・アルバレス選手と同じくリーベルプレートでプレーして、そしてその後ヨーロッパに渡った、プレイヤーです。彼の現役時代のニックネームはマーゴ、魔法使いという意味の、ニックネームを持っていました。試合でさまざまな魔法のような、トリックを見せるプレイヤーということで、彼もたくさんのファンを現役時代に作っており、そのファンの一人、彼をずっと慕っていた若きリオネル・メッシ選手が現在、時を経て現在アルゼンチン選抜の中心的プレーヤー、現在の選抜のエースとなっていること、そんな、まあ、アットホームな憧れの関係でつながっているアルゼンチン選抜、この日曜日ワールドカップ決定戦、優勝決定戦でフランスの選抜と激突することになっています。そしてフランスの選抜も、まあ、最後の最後まで分かりませんが、ささやかれているのは怪我をして今回のワールドカップ出場していない唯一の選手、まあ、リストアップされているんですけれども、怪我のため出場できていない選手、フランスの、まあ、彼もエース的存在、カリン・ベンセマがもしかすると怪我より回復して優勝決定戦に出るかもしれないということがささやかれています。それはそれで、まあ、大きな、ニュースで、まあ、ある意味で、まあ、爆弾的なニュースとなっています。最後の最後までわからないこの優勝決定戦、そしてどのような結果で皆様と月曜日お会いできるのか、アルゼンチン対フランス、フランス対アルゼンチンの優勝決定戦が今週の日曜日、アルゼンチン時間午後、まあ正午よりルカイルアイコニックスタジアムで両者対決することになっています。
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina 面向世界。
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2022年12月16日金曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。